Good afternoon.
皆さんこんにちは。それでは我々の戦略についてお話したいと思います。つながる世界を安全にするための戦略です。今年は我々にとって30周年記念です。日本の企業としては30年というのはまだ若い企業だということになるわけですけれども、テクノロジーの会社は、そして特にサイバーセキュリティのビジネスの会社としては、このビジネスに会社名を変えることもなく、あるいは構造的に経営のチームを変えないで続けるということは、非常に30年間というのは長い期間ということが言えるわけです。この30年の間に10年ごとに我々の方では大きな変化を迎えました。業界とか脅威の状況とか、あるいはユーザーのプロファイルが変わったりしました。1988年初めて会社を作った時には、デスクトップコンピューターのための心の安心というものを提供しました。そして10年後はインターネットは普及し、そして我々はさらにインターネットのウイルスに対する壁であるということを宣言したわけであり、そして最初のインターネットのゲートウェイというものを作りました。それから2008年、すなわち10年前のことですが、クラウドが登場し、そしてトレンドマイクロは再びセキュリティビジネスにおける最初の会社として、クラウドからのセキュリティというものを提供し、そしてさらにクラウドへの移行をセキュアなものにしたいということで、我々はクラウドセキュリティとしてはナンバーワンの企業を誇ることができたわけであります。そしてサーバーのデータセンターセキュリティにおける我々のシェアというのは 30% 以上ということで、この分野におけるトップのシェアであるわけです。そして2018年から次にどういうトレンドが始まろうとしているのか、そしてトレンドマイクロは何をしようとしているのかと申しますと、つながる世界を安全にするために動いております。インターネットクラウドとそれからつながる世界 の違いはどこにあるかというと、全体像を見れば何がエコシステムであり、そしてこのつながる世界における価値はどこにあるかということは今までとは違います。まず第一のインターネットビジネスの波においては、通常は大手企業が同じようなデータをたくさん多くの人たちから収集したわけであり、そしてそのデータを使い価値を創出しました。人工知能の分野においては、これは A to B の価値の創出というふうに言っております。例えば Google などは大量のデータを集めました。皆様方のキーワードなどから、そして、クリックから大量のデータというものを収集し、そしてキーワードによって広告というものを展開しました。あるいは Facebook というのはソーシャルネットワークにおける誰がお友達なのかなどといったデータを集め、そして広告を通じて価値というものを創造しております。また Amazon の場合はショッピングエクスペリエンスというものを提供し、非常に簡単に安価にみんなが使えるもので、お客様が物を買った情報というものを集め、そしておそらくこういうものをさらに買いたいであろうということで価値を創造しているわけでありますけれども、こういうようなデータが集める側が自分たち自身のために価値を創造しているわけですから、 A から B へとしか行かないわけです。しかしつながる世界における次の波は今までとは違うと思います。すなわち価値創造というのは別の角度からやってまいります。たくさんのいろいろなデバイスというものは、特に IoT の世界において使われます。多くのデバイスが多くのベンダーからいろいろな種類のデータというものが集められます。そしてこれらのデータというのはサイロに 格納されております。例えば自動車メーカーはたくさんの自動車の情報というものを集め、そしてその情報を使ってより保守を改善したり車をより良いものにしたりするわけでありますけれども、しかし巨大な価値の創造ではありません。例えば信号とか、あるいは気象庁とか、あるいはいろいろなデータというものをスキャダを通じて集めたりするわけですけれども、これによって巨大な価値というものは創造されたわけではありません。しかしこれからは巨大な大きな価値というものをどこが創造するのでしょうか。おそらくこれらのサイロ化されたデータすべてをつなげ、そして AI においてはトランスファーレニーというものを作り出すことができる人だと思います。すなわち A プラス B プラス C ということで、学習効果というものをうまくトランスファーするところがということになるわけです。 A プラス B プラス C イコール D で、 D というのはこの新しい価値ということになるわけです。例えば IoT の場合、データというものがそれぞれのメーカーで創造されたものは巨大な新しい価値を生み出すわけではありません。しかしもしある会社が現れ、そしてこれらのデータすべてを連携することができ、そしてスマートシティを作ることができると言ったとします。そうするとここにおいては大きな価値というものを創造することになるわけであり、そしてデータをつなげ、そして彼らは今までは SIR であったわけでありますけど、これは単にこれからはハードウェアソフトウェアを統合するだけではなく、最も大きな価値の創造というものはデータをうまく統合できるところということになるわけです。サイロ化されたデータというものをうまく統合することができるところが最も大きな価値を生み出すことになるわけであります。しかしこのようなサイロの状況というものを壊すのは難しいわけです。私は最近マイクロソフト社の CEO であるサティア・ナデラの新しい本を読みました。そしてそこではいかにしてマイクロソフトの中のサイロをいかに崩そうとしたかを書いております。そして彼が読むのが好きな本の一つとしてサイロ効果という本があります。非常に興味深い本です。データサイエンティストがシカゴの警察官になったというお話です。というのはシカゴにおける犯罪率をなんとか下げたいというふうに考えて、データを集めることによって十分なことはできない、そのため犯罪率をシカゴにおいて下げるためには、その消防庁、警察当局、そして、人口などの見ている当局、あるいは教育部門のデータすべてをうまく統合できて初めて成功できるということを語っているわけです。すなわちこの新しい創造されている価値というものは統合から来るものであるわけです。しかしそのデータサイロを壊す力というのは非常に、問題解決をする価値のある課題であるわけであります。そしてこれは、情熱を持って解決しなければなりません。こういう問題に直面して初めてこういうサイロというものをみんなが崩そうというふうに考えるわけです。おそらくそういうふうに解決する価値のある問題というものはサイバーの問題であると思います。 IT と OT が遭遇する際には IT の要件、それから OT 部門の要件というものは、今まではお互いに会話をすることなく常にかけ離れたところにありました。しかしワナクライのようなものが発生しました。その出来事によりまして多くの企業は IT 部門とそれから OT 部門を統合しなければならないことを認識したわけです。おそらく昨日 TSMC の状況についてお読みになっているかと思います。最大手の半導体メーカーが iPhone の生産ライン4つが全部1日停止せざるを得ない状況であったわけです。そして 年間収入の 3% の打撃を受けたわけです。どれだけ大きな影響かということを想像してみてください。
キュウリ、これだけのたくさんのデータのサイロがありますけれども、サイバーセキュリティによってそれが打開されると、そして大きな問題を解決するために一つになっていくということです。そしてサイバーセキュリティをやっている企業ということで、データサイロをこれから壊してサイバーセキュリティの問題を解決していこうという流れが生まれている。その時にお客様のところでは何が起きているかといいますと、 SOC セキュリティオペレーションセンターというものを作るようになってきています。つまりセキュリティに関連する対応すべて、これはネットワーク、エンドポイント、オペレーション、こういったものをすべて、まとめてこの SOC というものを作らなければいけない、持たなければいけないということになります。そしてそのオペレーションセンターを通じてセキュリティ全体の構造が分かるようになるというのが新しく生まれる価値であります。さまざまなプロダクトがこれには関わってきます。ということでトレンドマイクロといたしましても、年初より戦略としてこのソックに対するフォーカスということを謳っているわけであります。しかしセキュリティオペレーションセンターというふうに言うときに2つ大事なことがあります。まず1つ目、我々が言っているのは大企業の話だけではないということです。大企業であれば独自のセキュリティオペレーションセンターを持つことができます。しかし、準大手などに関しては GDPR などのコンプライアンスのためにやはりサーバーセキュリティを心配しなければいけないんですけれども、やはりセキュリティの専門家がいないと、したがってアウトソースしなければいけないということになります。新しいタイプのマネージドセキュリティプロバイダーというものが出てきて、そしてファイアウォールのモニタリングだけではなく実際にアクションにつながるような対応策を提供しなくてはなりません。リスクに対する対応をする、そういったサービスを提供していきます。これをシェアドサービス、シェアドソックというふうに呼んでいます。またコンシューマーにとっても通信事業者が、これは大三川の方から後ほど話があるかもしれませんけれども、エンティティ様と我々も協業しております。こういった通信事業者の方でカスタマーのソックというものを設立しています。つまり自分たちのお客様のためのセキュリティオペレーションです。中小企業向け、そしてコンシューマーの世帯向けということになります。トレンドマイクロのソックの戦略というのは、大手企業だけを対象にしているわけではないということをぜひご理解ください。セキュリティオペレーションセンターのすべてのセグメントに対応しようとしています。もう一つ重要なことは、トレンドマイクロとしてソックを作ろうと、あるいはそれを、引き受けよう、乗っ取ろうとしているわけではないということです。さて今一番大きな課題は何かというと、ソックにおいてあまりにもたくさんのアラートが上がってきてそれを処理しきれないということです。アラートが出てきたときにこの PC がダウンしているけれども、その PC だけではない、他にも、いろいろ調査をしなければいけないわけです。他に誰が影響を受けたのか、どのデータが失われたのか、こういったことを調べなくてはなりません。そのためにはスマートセンサーと呼ばれるものが必要です。現在はセキュリティプロダクトの大半においては独自のアラートしか対応していません。自分はネットワークだけをやる、ファイアウォールだけをやる、エンドポイントだけをやるということで個別にアラートを上げているわけです。そしてそれらを一つにしてみることができません。セキュリティオペレーションセンターとしては個々にバラバラなところからアラートが上がってくるだけで全体像が見えません。トレンドマイクロの戦略としては、我々のセキュリティの製品をよりオープンにし、そしてつなげていくことによってセキュリティオペレーションセンターの方々がより賢くアラートを見ることをできるようにしたいということです。トレンドマイクから上がってくるアラートというのは、この PC が感染しましたよというものだけではなくて、もっと実際的な情報です。例えばこの PC は感染をしています、そしてそれにはこのプロセスが関わっていて、このプロトコルが関わっています。またこれは他にも このアカウントとつながっています。したがってこちらのアカウントもぜひ調査をしてくださいと、あるいは他のホストを調査してくださいといったような情報まで付随して提供します。トレンドマイクロの X ジェネレーションのプロダクトにおいては、つながるデータレクというものを提供し、そして AI を使ってこれらの製品を使えるようにしていきます。個々の製品がよりスマートに賢くなるように、そして賢いアラートを SOC のために上げていくということになります。したがってこの SOC の運用をやっていたり、あるいは立ち上げをしている企業の方々は、ぜひこのトレンドマイクロのプロダクトを使いたいと思うはずです。そうすれば全体像がつかめるようになるからです。これが全体像ですけれども、いちいち細かくテクノロジーのお話をつもりはございません、このようにすべてのプロダクトに対してよりスマートなテクノロジーを適用し、すべてをつなげることによって、このソックオペレーションにより即したサービスを提供していきたいということを示しているわけです。これをご覧いただけでも、どれだけたくさんのデータやテクノロジーが関わっているかがお分かりいただけると思います。これだけたくさんのプロダクトをつなげなければいけないわけです。そしてこれらをつなげようとすると、トレンドマイクロというのはもちろん30年の歴史を持っています。そして企業として非常に協業的な組織であり、我々お互いによく知っている中ではありますけれども、それでも6000人からなる企業であり、その中にはサイロがあるわけです。どうしても部門ごと部署ごとにサイロができてしまいます。お客様の問題を解決するために、このインフラの変化についていく、あるいはユーザーの行動、そして脅威の変化についていくということを言っているわけですけれども、やはりそれぞれの領域において、このようなさまざまな機能、そして部署というものがあり、独自の目的を持って動いているわけです。部門ごとに持っている目的が違います。そして独自のデータベースを持っています。 AI を使うときにも自分たちのデータしか使いません。これだけでは不十分なわけです。ということで、トレンドマイクロとしてこれからの10カ年戦略として、いかにこのサイロを砕いていくかということを考えていきたいと思います。非常に頭の良い、そしてお客様の問題を解決したいという情熱を持っている人間ではありますけれども、我々はやはり組織のこの壁を打破して一つにならなければいけない。そして本当に解決する価値のあるソックの問題に対応していく必要があるというふうに考えています。我々3人プラハでの2週間のキャンプから帰ってきたばかりです。サマーキャンプという名前にしておりますけれども、400名ぐらいのエンジニア、そして PM 営業、そして一部のお客様もこのキャンプに参加をしてくれております。2週間非常に暑い時期ではありましたけれども、あえてこのプラハにある学校を使ってキャンプを行いました。化学や技術を教えている大学です。学生に戻ったつもりでいろいろな勉強をしました。そしてこのサマーキャンプの間ですけれども、エグゼクティブあるいはいろいろな領域の教授から話を聞いて、そしてプロジェクトをやるわけです。そしてプロジェクトごとにいろいろな解決策、ソリューションを出していきます。SOCのお客様にとってどういった解決ができるかということですけれども、素晴らしい解決策が次々に出てきました。もう何年も一緒に仕事をしているのに、わずか12時間しかなかったわけですけれども、課題を与えられてこのような素晴らしいソリューションができた、これはどういうことなのか、本当に素晴らしい案ばかりなんです。サマーキャンプの課題ということだけではなくて、ネギも言っておりました、もうこれは単なるサマーキャンプの課題ではないと、事業として投資をしようということを言っております。 でなぜそれができたかといいますと、こういったプロジェクトですけれども、さまざまな異なる部署そして地域の人間が関わる必要があります。あるいは複数のプロダクトラインの人間が協力をする必要があります。以前はそれができないと思っていた、誰も提案しようという気もしなかったということなんですけれども、サイロが壊れればこのような素晴らしいプロダクトの提案が生まれてくるということです。
So, I would say the strategy...
どんな企業にとっても戦略というものを考えた場合、本当につながる世界において偉大な企業になるためには、つながった組織を作ることです。そしてそれによってつながる世界を安全にすることができます。これがトレンドマイクロ社の戦略における次のステップということになります。ご清聴ありがとうございます。